意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。生さんのご両親、どんな親御さんでしたか？
はい、私の親は、父はですね、とやかく言わない親でした。で、母も結構放任主義な親でしたね。はい、なので、とにかくこう、なんか過干渉ではなく、どちらかというとほったらかしっていう親だったかなと思いますね。
それは今になってというか、どうです、良かったななのか、もっと干渉してほしかったななのか。
あ、そうですね、少し前までは寂しいなっていう思いはありましたけど、でも私がやりたいっていうことには反対を一度もしなかった、したことのない両親なので、そこは感謝してますね。
応援してくれる感じ。
応援というよりは、あ、やるんだね、分かったっていう。
なんか あっさりしてますね。
あ、そうそうそうですね。
なんかすごくこう、それこそ自立してるというか、子離れできてるというか。
あー、そうですね。
うん。
実際にどうなのかはわからないですけど、そう、あっさり系両親ですね。
何かこうしなさい、ああしなさいとか、口うるさく、それこそ文言は何時までに帰ってきなさいとか。
あー、ないですね。なんとなくはありますよ。やっぱりその、夜11時とかになって帰ってきたら、遅いでしょとかっていうのはありますけど、だからといって、夜7時までには必ず帰ってきなさいとか、そういうのはなかったですね。
そうですね。
そういう、あっさり系です。
あっさり系ですね。このそれこそね、リスナーの皆さんですよね。リスナーの親御さんもちょっとね、自分の親がどんな感じかなっていうのをちょっと想像していただきたいなと思って、例えばよく喋るご両親でしたか、口うるさい親でしたか、それとも口数は少ないけど何でも話せる、話しやすいご両親でしたか、それとも虐待する両親でしたか、ほとんど怒らないご両親でしたか、厳しいご両親でしたか、それとも反対に優しいご両親でしたか。こう、いろんな、やっぱり親のね、親がいると思うんですけど、私の場合は、父は寡黙な、あまり喋らない、そうですね、あまり喋らない仕事をしているイメージ、自営業だったので、家の隣に作業場があったので、そこでいつも両親で働いてたので、もう父は本当になんか黙々と仕事をするみたいな感じで、何も言わないけど遊んでもくれないみたいなそんな父でしたね。で、母は真逆で、明るいし、よく喋るし、お人よしだし、そうですね、ご近所の方にいろんなものを、その自分が作ったものを配ったりとか、お料理とかですよね。そういうのをなんかお裾分けしたりとか、すごい社交的で、私自身も、褒めて、怒られた方が強いイメージなんですよね。あまり怒られたイメージがあんまなくて、いつもなんか褒めてくれてっていう、こう自慢の娘みたいな。 っていう感じでよく、こう、昔では珍しいかもしれないですね。うん、他の、こう、ご近所の方にも、こう、私の子、うちの子はね、みたいな、こんなんができなくてさ、とかっていうことを言ってるイメージはなくて、自慢をしてる感じが、すごくなんか、イメージ的に私の中にもあるので、
はい。
まあ、良くも悪くも、これが私の中のプレッシャーになっていくっていう。期待に応えなきゃがあるので。
ああ。
なので、そうなんですよ。期待されてると、やっぱりね、思って、
はい、
期待に応えたい。うん。私が、こう、お母さんをもっと幸せにしてあげるんだ、みたいなところまで行き着いて。なので、今はやっぱりね、一緒に住んでたりするので。
うん、うん。はい。
うん。そういうのも本当に、頑張る原動力にもなったんだろうなって思いますよね。
ああ、そうですよね。
うん。そうですね。反骨精神っていうよりも、こう、期待に応えたい。
うんうんうん。
が強かったので、
うんうんうん。
おだて上手というか。
うん。
うん。なので、
うん。
褒めてっていうのも、どうかなって思うんですよね。
うんうんうん、そうなんだなって今お話聞きながら思いましたね。
うん、
そうか、プレッシャーに感じてくるんだって。
そうなんですよ。なんかどこかね、褒めて育てるといいとかってね、やっぱり聞いたりするんですけど、
はい、
私は褒められて育ってきたので、もちろんなんだろう、いい面もたくさんあるんですけど、でもそうですね、プレッシャーになるよね。なんかいい子を演じなきゃいけない、
うーん、
いい子でいなきゃいけないっていう、なんか呪縛ですよね。自分で。
そうですね。自己肯定感は高かったとかはないですか？
まあ高かったんでしょうね。なのでやっぱ褒めてもらえるので、
はいはい、
自己肯定感とか自己需要とかはあったんだろうなって思いますよね。
うん。
うん。それでできてるというか、うん、自信というか、そうですね。何かこう、それこそちっちゃい時に七五三だったと思うんですけど、7歳の時かな。着物を着て七五三でお祝いしてくれたんですけど、
はい、
帰ってきてすぐに終わってからだと思うんですけど、おもらししちゃったんですよね、7歳で。着物を着てたのに。
はいはい。
で、その時にすごい泣いちゃって、いや、なんかごめんなさいみたいな、着物をね、ベタベタになっちゃったっていう風に、泣いてたら、全然怒らなかったんですよね。母が、全然いいよいいよみたいな感じで、その世話をしてくれたのが、すごくなんか、今でも覚えてるんですけど、
うん、
全然怒られた記憶が1回しかないの。1回、そうです。1回、2回、2回ぐらいでしたね。ビンタされた記憶はあるんですけど、中学生か高校生か忘れましたけど、なんかビンタされたんですけど、まあ、なんでビンタされたか覚えてないですけど、それが1回、2回ぐらいで、あとは本当になんか怒られた記憶もあまりないっていう。のがあるんですね、うん。そういうなんか母だったんですけど、
うんうんうん、
それこそ、今までこう、お話ね、カウンセリングで聞かせていただいた方には、私と真逆の方ですね。
うん、
あまりこう、なんだろう、親の愛を、なんだろう、それこそ虐待だったりとか、そういう方もやっぱりね、見えて、全然親に、愛情を感じたことがないっていう風に言われてる方とかもやっぱりね、いるんだなっていうのを喋った時に、すごくこうなんか、まあびっくりじゃないですけど、まあ自分の世界しかね、やっぱり自分の出来事しか知らないので、
はいはい、
そういう方と喋った時には、なんかびっくり、へーって、そっか、そういう人もいるんだっていうのを知ったんですよね。
うんうん、
ただですね、
はい、
そういう方 のお話を聞いて、私が思うのは、思ったのは、育てないというか、育てられない愛情もあるんだっていう。虐待というか、こう、なんだろうな、そういうふうにしか愛情表現ができない親もいるんだっていうのを知ったんですよ。そうなの。
え？虐待にも親の愛があるってことですか？
あ、そうなんですよ。そういうふうにしか表現できないってことですよね。自分も多分そうされて育てられてるので。なので、虐待ってまあ一見やっぱりダメ、ダメというか良くない。
うん、
まあ、何かこう、叩いたりね、殴ったりとかっていうふうに、そういうことだと思うんですけど、叩く、殴るがあったとしたら、自分も、例えばそういうふうにちっちゃい時から、叩く、殴るで育てられてると、親とのコミュニケーションがもう、それこそ叩く、殴るなんですよね。それが、自分にとって嫌なことなんですけど、それがもう、なんだろうな、親の愛情だったりするんですよ。愛だと思って自分も同じことをしてしまう。自分の子供に。
うんうんうん、
でよく虐待の方ってこう連鎖してね、遺伝じゃないですけど、してしまうんですけど、そんな風にしてほしくないんだけど、なぜかそうしちゃうっていうのは、どこか、それが、なんかなんだろうな、自分にとっての育てられ方の愛情だったりするので、それが真似したくないけど、それをしてしまうっていうところがあるんですよね。なので、どうしていいかわからないと思うんですよ、親が。
はい、
虐待するつもり、叩くつもりはないけど、キーとなって叩いちゃったみたいな。なので、まあ未熟ですよね。心も未熟。お母さんというか、親の方が未熟。なので、どうにも自分の感情を抑えられずに子供に当たってたと思うんですけど、
はい、
それすらもそうでしか接することができないみたいな。子供とですよね。なので本当に褒めるのも愛情だし、もちろん自慢したり、それこそこう過保護になるのも親の愛情だと思うんですけど、それと反対に同じように子供にそういうことで無関心とか、まあ虐待もそうですけど、それも自分のその親の愛情なんだなっていうのを、本当にもしかしたらお母さんは遊んで、本当は遊びたいんだけど、接し方がわからないのかもしれない。で、もしかしたらお母さんは、なんか自分なんかが口を挟まない方がいいとか、例えば育てない方がこの子は幸せなのかもしれないって、どこかこう、潜在意識というかもう深いところで思ってしまってる。とか、本当に育てない方がいいと思ってるから距離を取っているとか、っていうこの育児に自信がないとか、育児がそのやり方しか知らないっていう方がいるんだっていうのを知った時に、なんか親の愛情って、なんかね、もちろん受け取りづらい場合もたくさんあると思うんですけど、
はい、
育てられないというか、そういうのも愛情なんだなっていうのは、すごく、こう、その方のお話を聞いて、ああ、っていうので、私がその時に思ったのが、うちの父も、全然それこそ、喋らなかったんですよ。喋らないし、遊んでくれないし、なので、なんか、なんでかなって、やっぱりね、私思ってたんですけど、そういう方のお話とか聞いていくうちに、そっか、お父さんってきっと接し方わかんなかったんだ、みたいな、私、子供に。遊んであげたいけど、どうやって遊んであげていいかわからない。し、私もすごく行く方じゃないので、こうやってやってとかっていう方じゃないので、きっと行ってたら多分やってくれてたと思うんですけど、どっちも、私も行かないので、父もわからないから来てくれないみたいな。
はい、はい。
そういうふうに思ったときに、ああいうふうに、こうなんか無口で喋ってくれなかったけど、あれが父の愛情だったのかもなっていう。 っていうふうになんとなく父の愛情を知った時に思い出したことがあって、
はい、
高校生の時にいつも自転車で通学してたんですけど、毎日自転車置き場から仕事場の中に自転車がいつも入ってたんですけど、仕事場からわざわざ外に出して学校の方角にこう自転車を向けて、
はい、
準備をいつもそういえばしてくれてたなと。
お父様が。
そう、お父さんが。でいつもこうタイヤのね空気入れてくれてたりとかしてくれてたなとか、あとそういえばなんかいつも靴を揃えてくれてるんですね、家族の靴を。綺麗に玄関で揃えてくれてたなっていう風に、あ、なんか私そういえば愛されてたかもみたいな、そういうことにこうね、なんか気づくようになるんですよね。愛情に気づくと、受け取れるようになると、
はいはい、
それがなんか本当に父に対してなんかどこか、まあ、愛されてないまではそんなに考えたことがなかったですけど、なんか あれがお父さんの愛情だったなってすごく思えるようになると、一緒に住んでからなんですけど、やっぱりよく入院とかしてたので、入退院繰り返してたので、入院してる時に行くと、もういつもてるちゃん忙しいのにありがとねってしょっちゅうそうやって言ってくれてたんですよね。なので、あ、やっぱりなんか愛されてたわみたいな、それが本当に受け取れるというか気づくと大きく大きく人生変わりますよっていうのは、たくさん経験というかたくさん見てきてるので、自分も経験してますし、親の愛情を知ったりとか気づいた時に、その人が本当に大きくこう、なんだろうな、いろんなことにいろんなことを受け取れるようになるか、見えてくるものが変わるというか、
はいはい、
っていうのがあるので、もし自分の親に対してなんか嫌だなとかあると思うんですよね、どこかしらね、みんなあると思うんですけど、ちょっとずつでも何かこう気づいたりすると、そうなんですよ、変わってきますよって
確かにそうですね。なんか私も少し前まで、やっぱり母親ってドライすぎるよなってずっと思っていて、結構ほったらかし系なので、なんでそうなのかなっていう疑問はなんとなくずっとありまして、で、まあ、ひょんなきっかけでそれを思い切って聞いてみたんです。そしたら、母親は7人兄弟なんですけども、で兄弟が多いから、もう兄弟で協力しながら各々でいろんな生活のことをやっていってたと。で、まあ、親からこう目をかけてもらうというよりは、兄弟同士でこう協力してやっていたっていう話を聞いて、だから母親も親からほったらかされて育った、育ったわけですよね。そういう育て方しかわからなかったんだよねっていうようなことを話し始めまして、その時にすごい合点がいきましたね。だからかっていうなんかすごいもう腑に落ちました。なんか別に愛情がないから、ほったらかして、特に何も言ってこないわけではなくて、愛情はあるんだけれども、そういう育て方を自分が受けてきたから、そういう育て方で子供も育ててきたっていう、でそこに別に悪いとも思ってない、いう気持ちだったんだっていうのを話を聞いて気づいた時に、なんかこうふっと 寂しいなとか、
うんうんうん、
ドライな母親だよなっていう思いはなんか薄れていきましたね。
うんうんうん、もう本当になんかそういうことですよね。なんか受け取れるっていうことですね、うんうんうん、親の愛を あれがああ見えて愛だったんだみたいな、
うん、そうですね、
うん、ああ見えて愛だったんだ親のっていうのに気づくとか分かると本当にやっぱり愛されてたっていう前提がもう自分の中にできますもんね。
そうですね、
うん、なので本当に変わりますよねそこからは、
うんうんうん、
あそっかっていう愛されてないわけじゃなくて愛されてたんだ私みたいな、
うんうんうん、
っていうのにね変わるとまあそりゃあね変わりますよねっていう、
そうですね。だからやっぱり思い切って聞いてみるっていうのもありだなって、うん、思いますね。
そうですね。本当にそう思いますよね、うん、自分のことをね、うん、こうやって思ってたんだけどなんでだろうとかね、ある程度年齢がいくとね本当に聞きやすいというか聞いてみるのがやっぱり一番いいですね。
そうですね。はっきりしますもんね。
そうね、びっくり、ね、するかもしれないけどでも本当にえっていう感じですね、
そうですね、
ね、あの心理学を学んだ時にやっぱりそういうワークあるのでワークで自分の親に聞いてみるっていうワークがやっぱりあるのでどんな風に自分はこうやって思ってたとかこういうことをされて嫌だったとかっていうのをこう言うっていう聞いてみる言ってみる親に、
うんうんうん、
っていうワークあるのでやっぱりそうですね必要なこう段階かもしれないですね。
そうですね、
こうたまたま今回このリスナーさんでもし聞いてこのお話を聞いて親に聞いてみたことがないという方は、
うんうん、
そういうタイミングかもしれません。
本当ですね。
無理やり持ってく
いやいやだからやっぱり怖いと思うんですけど、うん、私もすごく躊躇しました。そんなことを聞いたら、
うん、
やっぱりお母さん傷つくんじゃないかとか思いましたけど、うんうんうん、やっぱ聞くと、
う
ん
う
ん、
そうです
こうすごい世界が変わってきますね。
そうですよね。もうぜひね勇気を出してね、うん、聞いたことがない方がいたらねまたそれをあのぜひあの感想でも何でもね、
そうですね、
欲しいですよね。
はい、
ぜひ
お願いいたします、
うん、はい、
であの今回お話しいただいた内容のブログのリンクをエピソードの概要欄に貼っておりますのでぜひご覧になってみてください。そして親に言ってみました、
うん、
そして親から返答を聞きましたっていう、
うんうん、
ご報告もぜひお待ちしております。メッセージやご感想、ご質問はエピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テレオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。